1月20日木曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。韓国は GCC 湾岸協力会議との間で FTA 自由貿易協定の交渉を再開することで合意しました。韓国軍当局は北韓が軍事パレードを準備している様子を把握できたと発表しました。食堂やカフェなど不特定多数の人が利用する施設で消毒作業を行う AI 人工知能ロボットが開発されました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。サウジアラビアを訪れたムンジェイン大統領は19日、GCC 湾岸協力会議のナイフ・アル・ハジュラフ事務局長と会談し、2010年以降途絶えていた FTA 自由貿易協定の交渉を再開することで合意しました。湾岸協力会議はサウジアラビア、クウェート、アラブ首長国連邦など6カ国からなる地域協力機構で、これらの国は韓国と中東の貿易額の 78%、原油輸入額の 60% 以上を占めています。政府は FTA が締結されれば、中東の巨大経済圏との間で製造業をはじめ水素エネルギー、医療、バイオなどの協力基盤が築かれると期待しています。続いてムン大統領は、韓国企業が参加しているサウジアラビア初の広域公共交通事業リヤドメトロプロジェクトの建設現場を視察しました。サウジアラビアでの日程を終えたムン大統領は20日午前、中東歴訪の最後の訪問国となるエジプトに到着しました。韓国の大統領がエジプトを訪問するのは2006年以降16年ぶりです。ソウル市は2050年カーボンニュートラルの達成に向けて気候変動に対応するための5カ年計画を発表しました。ソウル市はこの計画を通じて2026年までに温室効果ガスの年間の排出量を2005年に比べて 30% 抑えることで気候変動の危機にも対応できる安全な都市の構築を目指します。まず向こう5年間老朽化した建物100万戸をエネルギー効率が高く温室効果ガスの排出量の少ない低炭素建築に切り替えます。来年からは延べ面積10万平方メートル以上の民間の新築ビルに対して建物の消費エネルギーを抑え、太陽光発電などで消費エネルギーを賄うゼロエネルギービルの設計を義務付けます。交通部門ではソウル市内の電気自動車の充電設備を去年の2万台から2026年までに22万台に10倍以上に増やすことで5分以内に行ける距離に充電設備を張り巡らせる方針です。また同じ期間にソウル市内を走る自動車の10台に1台は電気自動車とすることを目指します。ソウル市はこの総合計画によって2026年までにおよそ7万人の雇用が創出され20兆ウォンの生産誘発効果が生まれると期待しています。北韓はアメリカの敵視政策に対応して強力な物理的手段を強化するとして核兵器や ICBM 大陸間弾道ミサイルの開発を中断してきたモラトリアムを解除する可能性を示唆し米朝間の緊張がさらに高まりそうです。北韓国営の朝鮮中央通信は、朝鮮労働党政治局会議が19日に平壌で開かれ、金正恩国務委員長が出席したと20日報じました。会議では、日増しに強まるアメリカの敵視政策を確実に制圧できる強力な物理的手段の強化、発展策について議論したということです。また朝鮮中央通信はアメリカとの信頼構築措置を再考し 暫定的に停止したすべての活動の再開を検討するよう各担当部門に指示したと報じました。北韓は2018年4月に核実験や ICBM の発射を停止すると宣言していますが、これについての見直しを示唆したものです。さらにアメリカの敵視政策と軍事的脅威がもはや看過できない危険水域に達した、国の尊厳と国益を守るための物理的な力を確実に強める実際の行動に移るべきだという結論に至ったとしました。これはこれまでの短距離弾道ミサイルを中心とする発射実験から ICBM 級の発射にレベルを高めることを意味するとみられます。またアメリカが最近取った対北韓制裁措置を非難し、政治局会議での決定が今の情勢下で国の自主権を守るための正当な措置だと主張しました。韓国軍の当局者が20日明らかにしたところによりますと、北韓の平壌郊外にあるビリム飛行場などで軍用のトラックや兵士らの移動が頻繁になっているのが捉えられ、北韓が軍事パレードを準備していると見られるということです。軍事パレードは故金正日総書記の生誕日の来月16日に開催される可能性が高いと見られています。朝鮮中央通信は核やミサイルの実験を中断してきたモラトリアムの解除の可能性を示唆しましたが、こうした中で北韓が軍事パレードで ICBM 大陸間弾道ミサイルなど新たな戦略兵器を公開するかどうかに関心が寄せられています。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
韓国で新型コロナウイルスの感染者が初めて確認されてから丸2年となる20日、1日の新たな感染者は先月24日以来27日ぶりに再び6000人台となりました。中央防疫対策本部によりますと、20日午前0時までの新たな感染者は6003人、死者は28人増えて合わせて6480人になりました。保健当局は早ければ今週中にも新たな変異株オミクロン株がデルタ株よりも優勢になると見ています。保健当局は1日の新たな感染者数が7000人を超える場合、感染の抑え込みに集中していた対応を重症患者や死者の最小化への対応に切り替えるとしています。その一環としてオミクロン株の感染者にも自宅療養を認める方針です。食堂やカフェなど不特定多数の人が利用する施設で消毒作業を行う AI 人工知能ロボットが開発されました。韓国機械研究院によりますと、不特定多数の人が利用する施設での新型コロナウイルスの感染を防ぐため、人が触れた後消毒が必要な場所を AI 人工知能ロボットが見つけ出し消毒する最新の技術が開発されました。店舗などに設置された防犯カメラが客の動きを把握し、ウイルスの分布などを計算してその情報を AI ロボットに送ると、ロボットが客が触れた場所に移動して消毒剤を噴射します。迅速かつ正確に除菌でき、消毒作業の効率が高まるということです。人が多く集まり集中的な消毒が必要な場所には紫外線で浄化した空気が吹き込まれます。店舗の従業員はロボットが消毒作業を担当してくれるため、従業員は他の仕事に集中でき楽になったと話しています。韓国機械研究院は年内にロボットの実証実験を終えて実際に現場での活用を目指す方針です。ハンドボールのアジア選手権が20日サウジアラビアで開かれ、男子韓国代表はグループリーググループ A でヨルダンに28対24で勝利し、決勝リーグへの進出を決めました。 韓国は前日のシンガポールとの第一戦でも40対9で快勝していて、2連勝で上位2位までが進出する決勝リーグへの進出が決まりました。16カ国が出場したこの大会では、上位5チームまでが2023年にポーランドとスウェーデンが共同開催する世界選手権への出場権を獲得します。以上、クーヘインがお伝えしました。